聖書を朗読します。神と主イエスキリストのしもべヤコブが離散している十二部族に挨拶を送ります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。
本日のメッセージ、試練に負けない、中西牧師にお願いいたします。
おはようございます。連日コロナ報道がありますけれども、感染者数の高い数字が一向に収まらないですよね。東京なんかでも400人連日超えているということですね。特に今週は休みを取られる方も多いと思います。政府も苦渋の決断で、GoTo キャンペーンというようなところを果たして知事はどう考えるかみたいな、そういうところでいろいろと模索をしているわけですが、京都に住んでいる長女もですね、電話かかってきまして、春休みには行けなかったんで夏休みはどうかな、行ったらあかんかなということなんですね。で、私もまた苦渋の決断で、こういう状態やからね、だからちょっと今年は今方が縁違う、やっぱりそうかな言って寂しく電話を切られたんですね。これ私の方が断ったわけですけれど、数年後はどうや来てくれへんか言って親が頼んでですね、このいやあかんねん忙しいねんって言われる時も来るんじゃないかなと思っているわけですが、ともかくも今週はですね、本当に移動する方もおられるかもわからない、やはり、お互いに、体に気をつけて、リスクを考えながら行動をしていきたいと思います。さてメッセージでありますが、今週からヤコブ書を取り上げようと思います。ヤコブの手紙っていうのはですね、新約聖書の中で一番最初に書かれた書物と言われているんですね。紀元50年ぐらいに書かれました。ヤコブっていうのは、著者はこの十二弟子の一人のあのヨハネのお兄さんヤコブではなくて、キリストの兄弟ヤコブであるわけですね。書いた動機は何かというと、当時の世界で大飢饉が蔓延いたしました。食べ物がない、インフラが全く壊れてしまう、そういう状況の中で試練の中にある兄弟姉妹たちにヤコブが励ましを与えたい、いろんな考え方を持っている人がいましたので、ヤコブがこの試練に対してどう対応していくかということを励ましを与えたメッセージ、これがヤコブ書であるわけです。私たちも今、言うまでもなくコロナ感染の脅威というものの中にあるわけで、そうした中でこの試練、コロナばかりかいろんな試練がありますけれども、どう対応していくかということは大きな今問われているあり方だと思います。幸い聖書にはこの試練に対する対応について正しく教えてくれていますので、ご一緒にメッセージを聞いていきたいと、こういうふうに思います。さあ、それでは祈りを持って始めたいと思います。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。愛する方々とこうした第一礼拝に導かれて、今日からヤコブ書のメッセージを聞くことになります。お一人お一人がこのヤコブ書を通して少しでも親しみを感じ、あるいはまた教えられ励まされ強められて歩んでいかれることができますように、心からお祈りいたします。しばらくの時見て委ねまして、尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。 さて、そう言ってまあ意気込んでヤコブの手紙を取り扱うことになるわけですけれども、まずね、まあ、よく読んでもらいましたけど、驚くべき言葉が出てくるでしょう。二節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさいっていうんですね。まあ、生来の感情としてね、試練というのは嫌なもの、避けたいものだから喜ぶなんていうことはできないっていうのが我々の生まれながら持っている感情だと思うんですよ。ところが聖書はそういう、ただ言えることは、そういう試練というものは嫌な我々なんですけれども、世の中にはやってくるこの試練に対して淡々とそれを超えていく、努力をしながらも超えていくっていう人が中にはいますよね。そういう人を見ると拍手したい、偉いってやっぱり思うわけですよ。この前大相撲優勝がありました。照ノ富士というモンゴルの選手というか関取ですね。この人は大関までトントン拍子で来たんですね。そして大関だけではなくて横綱になる器ではないかと小岩にいっぱい評価されていました。ところが力任せに投げを打ったりするもんですから、ちょっと腰高なんですね。それで足が膝をがっちりしてないで立ったままというか、こう伸ばしたままで投げを打ったりするので膝に非常に負担がかかる。それで膝の靭帯の断裂という大怪我をしてしまいました。しかも糖尿病にかかりまして、大関から陥落をして、陥落もいいところで序二段まで行ってしまった。相撲のことよく詳しい人は序二段がどんな位置であるか分かると思います。序の口が一番下ですが、その上で序二段で、相撲の世界ってね、ものすごい上下関係がはっきりしてるんですよ。照ノ富士が大関だった時に付き人がね、背中を拭いたり、ペットボトルの水を出したり、ともかく至れり尽くせり、お風呂入ったら背中流す、着物も用意する、付き人がつくわけですよ、大関になったら。ところが序の口になりましたら、自分が今度は付き人にならないといけない。もちろん給料も違う、回しなんかでもですね、化粧回しじゃない、先輩のお風呂をいただくわけです。で、下がりって知ってますか？のれんみたいな。この、関取になったらですね、のりがついて、ピシッとこう、きれいなわけですよ。ところがね、序の口なんかしてる、その下がりはね、もうのりなんか全然ついてない、もうペラペラなんです。しかも色違いなんですよ、回しと。それはセンスが良くてそうしてるかって、そうじゃない。ないから。どれでもええから。ということで、もう待遇も何もかも違うところまで落ちたんですね。そして親方に、もう辞めたいと、こう言ったんです。そしたら親方が言った言葉に、辞めるにしても、続けるにしても、まず、怪我を治してからや、それから結論出せと言われた。この時の親方が、そうかっていうか、どういうかはえらい違いでしょうけど、でそれを聞いて照ノ富士は、そうだなって、僕はまだ十分取り切ってないということで、苦労して苦労してリハビリに励んだんです。そして幕内に入って、まして一番幕尻なんですけど、優勝してしまった。でインタビューに答えて、辞めたいと思ったこともあるんですよねってアナウンサーが言ったら、はい、でも親方や 兄弟子たちやファンの人たちに励まされて、やめないでここまで来れました。感謝しています。前はね、ちょっとね、自分の言う口から言うのもあれだけど、生意気やったんですよ、照ノ富士は。ところがね、試練を通してね、謙遜になる。そしたら、ありがとうございましたって言ったらね、まああの時の観衆は少ないんですけど、それでもわー拍手して、よかったって言って。だからね、確かに試練嫌ですよ。好きな人はいない。でもね、試練は誰にでも来るでしょ。で、来る試練に対して淡々と時には努力もして乗り越えていく人はみんな称賛するんですよ。何も称賛されたいためではなくて、やっぱり自分も乗り越えたいわけですよ。ヤコブはそれを語りたい。そこで今日3つのこと、このようなちょっとでもそういう喜びを持って試練に対処する生き方ができるために、それに近づくために必要な3つのことをヤコブは語っていますので見たいと思う。第一は何かというと、試練の目的を理解するということです。2節に、さまざまな試練に遭うときはと語り、3節で、あなた方が知っている通りに試練が試されるとと書いてあります。信仰というのは試されてこそ強められるんですよ。時々ね、こういうことを我々言うでしょう。私は神様に真面目に従ってきたのにね、なんでこんな試練という仕打ちを神は与えるんですかって。気持ち分かりますよ。でもそれは勘違いです。聖書に、神は愛する者を訓練するって書いて、後になって平安な義の実を結ばせますと約束しているわけです。神様はこの人と思う人に試練を与えて、人間としても信仰者としても強められ、また育てられていくために試練という手段をお持ちになるんですよ。だから愛の計画の中にあるんです。だのに我々人間は、なんで真面目に生きてきたのにこんな試練ですかって、真面目に生きようと不真面目に生きようと等しく試練はあるんですよ。ですから神はひどいっていう言い方の中に、自分が神の御心を理解してない、勘違いをしている、それに気づかないといけない。ですから喜びなさいと一足飛びにはできないかも分かりませんが、少なくとも信仰の試練の目的を理解しておくということは大事なことなんですね。そうか、自分を愛するがゆえのこのことを通して育てられ強められていくための道なんだなって。だってね、いつか死ぬでしょう我々、まあ天国行けることは幸いなんですけど、試練を一度もあったことのない人間がね、人生の死ということが出てきたときにね、耐えられますか。慌てふためく人何人も私知ってます。そう考えたら神様はそういうことが至るまでに何度も訓練されるわけです。ありがたいことなんですよ。やっぱりそれをいつの間にか、なんでひどいっていうのは筋違いもいいところなんですね。これまず理解するということ。第二は何かというと、忍耐の在り方を理解するということです。まあ、ここにも忍耐ということが出てきますが、忍耐って言ったら一般の理解ではね、苦しみの中でじっと我慢している、そういうイメージが強いと思うんですね。でも聖書が忍耐という言葉を使うとき、 苦しみのそばでじっと我慢しているという意味ではないんです。実はこの言葉は、まあ、言語で、フポメノという言葉が使われているんですね。でこれはヨハネの福音書の15章で、イエス様が私はブドウの木、あなた方は枝です。私にとどまりということができます。このとどまるという言葉がフポメノで忍耐という言葉なんです。つまりね、苦しみのそばにずっと居続けるんじゃなくて、キリストのそばに居続けて苦しみを経ていくわけです。まあ、例えて言えばね、幼児がここにいるとしましょう。お父さんが向こうにいる。お父さんと幼児との間に蛇が歩き回っていると、子供は泣きじゃくりますよね、怖くて。それが、まあ、いわば忍耐、苦しみのそばにずっとおるという、できへん、できへんとこうなるわけです。しかし、そうじゃなくて、お父さんが幼児を抱きかかえて、そして、大丈夫って言って、蛇を見たら、もちろん怖いかもわからないけど、怖さは半減するでしょ。じゃないですか。そういう姿なんです。イエス様のそばにおることなんです。試練の時に苦しいのそばにおるって言ったら、孤独や被害意識やいろんなものが生まれるけど、そうではなくて、キリストが一緒にいてくださるんだって、そして試練を取っていく、そばに居続けるということです。キリストのこれが忍耐の仕方を理解するという点ですね。第三の理解の仕方は、人生のゴールを理解するということです。4節を見ると、その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。聖書によれば、ゴールは何かというと、成熟した人間になることなんです。人生のゴールは何か。難しい質問ですが、一般の宗教はね、金持ちになる、無病息災、健康になる、成功する、こういうことを人生のゴールにしてるでしょ。でも現実考えたらね、そうでないでしょ。お金をたくさんいただくときもあるけど、お金に困る場合もあるでしょ。健康も与えられる場合もあるけれど、クリスチャンでも病気になる場合があるでしょ。成功するっていう時もあるけれども、成功しない時もあるでしょ。だから、この世がゴールと考えているようなものを、クリスチャンも同じようにゴールと考えてたら、失望する。違った考え方ですよ。実は、聖書のゴールは、成熟した人間になることなんです。書いてあるでしょ。成熟した完全なものとなる。つまり、健康を与えられるときにも、病気のときにも、成功するときにも、あるいは失敗と思うときにも、さまざまな人生のプロセスの中でいろんなものを経験するけれども、それもまた、大きな私に対する成熟を目指した神のご計画の中にある。それを理解すること大事なことなんですね。私が、まあ、父親は大変怖い人でした、まあ、私はいたずら坊主であったということが第一の理由ですけれども、ともかく父親から褒められたことはなかったんですね。ところがクリスチャンになってから2つだけ褒められた。1つは、父親が事業倒産しまして創価会に入ると、それで家族会議が開かれて、お父さん、そんなよりによって新興宗教に入るってことをやめてもらいたいって、まあ長男も母親もいろいろ言うわけ、黙ってるわけ父親は。その時に私は、マサはどう思うって言って兄が聞いたんで、 お父さんは力が必要やったと思うって言ったんですね。その時に父親は私を振り向いて、マサオ、そうなんだよって言ったんですね。その時に初めてね、父親となんか心がね、通い合うのを感じました。なんであんなこと言えたか知りませんけれど、男としてね、テレビアンテナをいち早くね、考案してね、事業展開してきて、あっちこっちでも支社もあって、手広くやってた時もあったわけですよ。ところがある裏切りがあって、事業が急展開していったんですね。家族のためにその会社でね、今までは社長やったのがね、一社員としてね、働いてたんですね。その姿を見たからね、私はかわいそうやなと思ったんですね。その時、父親はかわいそうってなかなか思わなかったですけど、それで家族会議が開かれた時に、お父さんは力が必要だと思う、素直に言えたんですよ。もう一つはね、やっぱり父親の事業の倒産で何年も経ってから、私の人生は失敗やったなって言ったんですね。でその時にね、お父さん、そやけど成功した時もあったし、そして辛い時もあったし、いろんなことを経験できて、どっちも両面も人生体験できたんやから、立派なことちゃうかなって言ったんですよ。そしたらね、マサオ、ええこと言ってくれたなって。まあ私は今も変わらないですよ。教会の方々はずっと覚えて祈っておりますけれどね、成功しかない、健康しかない、金持ちになることしかないという考え方でずっと言ったらね、挫折するでしょ。願わくはね、成熟を目指す生き方をしてほしいと思うんですよ。最後にね、あの100万人の福音、今月号に載っていた証をちょっとしたいと思うんですね。プロ の波乗りのサーファー、ベサニー・ハミルトンさんという人の証が載っていました。読んだ方もいるかも分かりませんが、読んでない方もたくさんいると思うので、ちょっと説明しますと、ハワイ生まれの彼女はですね、あの少女の頃からサーフィンの名手だったんです。そして8歳の時に大会に出て優勝をするような、そういう少女だから、もうあなたはプロになったら絶対成功すると言われていた、そういう、まあ、選手やったんですよ。で13歳の時に練習中に突然海の中に進出してきた 4.5 メートルのサメに左肩から全部食いちぎられたんです。海は真っ赤に染まったといいます。意識が飛んでしまいました。それで病院に担ぎ込まれたんです。血液の 60% を失ったといいますね。もう命が危ない。懸命の治療のおかげで一命は取り留めたんですね。手術も終わりまして意識が戻りました。13歳の女の子が気がついたら左腕がないんです。プロのサーファーとしての道は断たれた。さらに女の子ですから、これからの人生を考えたら、もう絶望的な思いしかなかったんですね。わかりますよね。プロのサーファーとしても、一人の人間としても、女性としても、片腕のない人生を生きることはあまりにもつらい。なんでっていう思いがある。 しかし彼女は立ち上がるんですね。聖書の言葉、エレミア書29章11節、神が言われる言葉、私はあなた方のために立てた計画を私がよく知っている、それはあなた方に災いを与える計画ではなく、あなた方に将来と希望を与える計画である。13歳の彼女はその言葉を特別の思いで受け止めるんですね。同じ1回1回の人生だったら、神の言葉を信じて進んでみようって、将来と希望を与える計画があるとするならば歩んでいこうっていう気持ちになるんですよ。で、彼女は退院してからリハビリに励みながらトレーニングを開始するんですね。1ヶ月後ですよ。で、まあ分からないんですけど、左腕をなくすということはね、立つこともできないそうですね。最初バランスが、我々まあ例えば両手があるとしたら両手でバランス取ってるのを意識してないけど、腕がないと歩くときにものすごくこう立てない、そんなところから始まるわけです。しかも彼女はそれにもめげず、左腕を失ったハンディをカバーする方法を習得していくんですね、自分で。そしてなんと3ヶ月後にメジャー大会にも参加する。さらには2年後全国のタイトルを獲得するんですよ。やがて一人の男性と結婚する。二人の子供が与えられる。そうした中で彼女は17年後にはサーファーとして殿堂入りも果たすんですね。野球でも名球会とか行って、特別の、まあ、貢献をした成績の優秀な選手たちは名球会入りするでしょう。それと同じでサーファーとしても すごい選手だったら殿堂入りする、その中に一人になる。しかも彼女は競技のほかにもですね、障害やさまざまな困難を抱える若者サポートをする取り組みもし始めるんですね。で、彼女の明るい笑顔やポジティブな考えに、自分も落ち込んでばっかりはいられないというようなことで青年たちが相談をしにやってきたり、また励ましを受けたりするわけです。で、彼女はこう言うんですね。私の人生には多くのチャレンジが投げかけられましたが、自分でも想像以上に多くのことができました。事故がなければ多くの障害を持つ人々、困難に直面している方々を励ます現在の働きはできなかったでしょう。神様が悪を抑え善に変える導きを与えてくださって感謝しています。それは私が強かったからではなく、神様が私に信仰を与え御言葉に根ざして生きようとするとき、大きな人生の波や困難にも共にいてくださって乗り越える力を与えてくださった証なのです、とこういう語ってるんですね。一度100万人の福音、回し読みして読んでみてください。世の中にはね、すごい人がいるもんですね。我々こんな言い方できないかもしれないけれども、聖書は試練に遭うとき、この上のような喜びと思えって言うんですよ。我々の考え違い しがちなんです。なんでこんなひどいことを神様するんですか。それは神の御心が分かってない、愛の計画が分かってない。そうすると神様は私をそのような信仰としても人間としても強くなるために、愛の計画をもって導いてくださる手段を今神はなさっている。 そう思うようになっていくと、支援に対する捉え方が変わってくる。そういう、まあ、今後教会の会員の方々であっていただきたいなとこう思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日からヤコブ書のメッセージを取り次ぎたいと願っています。ヤコブ書の背景はまさに飢饉のために生活そのものが基盤が失われていく試練の中で右往左往し、時にはその試練に対して神に文句を言い、時にはやけのやんぱちになったりする、そういう人々のいる中でヤコブが最初からメッセージを語っていったことを思います。今私どもはコロナという大きな疫病に悩まされ、あるいは不安恐怖、それを感じながらこの試練の中にあります。いずれこのような試練も終わる時があろうと思います。しかし神様、私どもはこのようなことを通して試練そのものに対するあなたの勝利の道、試練に負けない道、それをあなたが示してくださっていることを感謝します。少しでもあなたの御心に近づくことができますように、心からお祈りいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。